before I begin,
始める前にまず
to call Durham.
ドゥーラム教授に、そしてまたそれと共に働いてくださった方々に、このブリガム・ヤング大学でこの素晴らしいイベントを計画してくださり、実施してくださいましたこと感謝いたします。また素晴らしいオーディエンスの皆さん方にも感謝いたします。私の今日私がやることはですね、現在のトルコにおける現在の状況について、信教の自由についての現状をお話しすることです。まず最初に結論からお話ししたいと思います。アメリカのその書類によりますと、ターキーは国務省の発表によりますと、トルコには信教の自由があると、そしてその憲法の中にそのルールまたは法律が入っておりましてですね、その標準という信教の自由に関する標準というものが定められているということなんです。で、信教の自由はですね、世俗的な国家を擁護するためにある程度の制限が加えられているということですね。ですからこの結論は正しいものだと私は思っています。でこれからそのことに関しまして、さらにご説明したいと思います。でこのプレゼンテーションにおきまして、いくつかの歴史的な背景をお話しいたしたいと思っております。国家とそして宗教の関係についてお話したいと思いますが、2つのレベルで話したいと思うんですけれども、1つはですね、宗教国家が宗教ある宗教をに、を擁護しているかどうかということ、そしてトルコはですね、世俗国家というふうに宣言しておりますので、宗教の中でそのように、憲法の中でそのように宣言されておりますので、そのようなことについてお話しますが、トルコには確立されたその宗教的組織というものはございません。で2番目のレベルにおきましては、宗教の信仰をですね、自由に実施できるかどうかということですね。トルコにおきましては、それを自由に宗教を実施することができるかということです。まずですね、この国家と宗教、オットマン国家におきます、おきました国家と信教の関係についてですけれども、オットマン時代におきましては、皆さんご存知かと思いますけれども、オットマン国家におきましては、帝国におきましては、イスラムを、イスラム教を、理想的なものとして使ったわけですけれども、しかしそれは国家に基づいたものとは考えていなかったんです。そしてトルコにおけるさまざまな種族のに基づいたものを基本にしておりました。ですからそれは、オットマン国家はイスラム教の立法によって統治されていたというふうに思われていますけれども、それはそうではないんですね。シャリアはですね、 モスラム、イスラム教を信じている人々にをの個人を統治するというふうに考えられております。ですからさまざまな宗教のグループをですね、それぞれがそれぞれの宗教を実施するということですね、結婚とか家族とかビジネスとかそういうことを統治していたと。そしてオットマン国家は宗教をコントロールしていたわけですけれども、ビゼンチンの宗教のものとある程度比較できると思うんですけれども、オットマン帝国のサルタンなどと比較できると思うんですけれども、トルコ共和国が1924年に設立されましてから、イスラム教は新しい宗教となりまして、政府の機関がですね、首相の職にこれが含まれたわけですね。ですからそれは自治権を持っているわけではないんです。ただその首相の職にこれが含まれているということなんですが、この宗教関係の一番上にいる長官ですね、その人がイスラム教の信じている人々をのコントロールをしているわけですけれども、トルコのマジョリティはもちろんイスラム教を信じていますけれども、もちろんキリスト教もまたイスラム教以外の人々、あるいはユダヤ教などの人々もマイノリティとして存在しています。それはおそらく人口の 1% にも満たないかもしれません。これは歴史に基づいたもの状況でありまして、93年に教会が設立されてからですね、そのうちの3分の1はキリスト教徒とだったわけですが、ギリシャとトルコの同意によりましてですね、ギリシャのイスラム教徒がトルコに移住し、またトルコのキリスト教徒あるいはがギリシャに移住したと、このような状況もありました。ギリシャ正教の人たちですね。ですからそれによりまして、トルコがアナトリアにそのイスラム教 の教徒がマジョリティを占めることになったわけです。宗教的な教育などを含みまして、宗教の実施を行うということが国際的な条約によりまして、それが
45、
それが確立したわけですね。ですから小マイノリティの人々がの権利が保護されたということになるわけです。またトルコではですね、現在の政府がマイノリティのイスラム教徒以外の人々を擁護するということをですね、確立 狭い解釈といたしまして、そういうことをしているわけです。モスルムではないマイノリティの人たちはさまざまな問題があるわけです。その
problems pertaining to the rights to property、
財産を持つ権利などに関する、その問題などが生じてきているわけです。そして今年ですね、今年新しい法律が定められましたので、これによりまして新しいフレームワークができて、そしてその財産を保有する権利をマイノリティの人々に、キリスト教、グリーク、あるいはアルメリアの人たちも確保するということができるようになったわけです。
しかしながらトルコの最も大きな問題は、その宗教、信教の自由に関して言いますと、これはそのイスラム教徒の中のにあるその問題なんです。それはそのさまざまな、いろんな問題が起こった中でですね、起こってきているそのイスラム教徒内での問題が生じているわけなんですね。まあ、そのイスラム教徒の多い国ではありますけれども、そのイスラム教徒の中にもさまざまな考え方の違いというのがあります。そしてまたそのためにさまざまなそのいさかいが起きています。まあ、スニ系のイスラム教徒とその他の人たちの間で考えています。まあ、シア教徒たちもそこにありますけれども、しかしながら完全にこれらはシアでは教徒ではなくて、モハメドに従う人たちというだけであって、本当の意味でのシーア教徒ではないんですけれども、そしてその中でですね、シーア派の、その トルコの人々の中で、そのイスラム教徒の中でもシーア教徒は必ずしもラマダンの間にも、その断食の時にも断食しないとか、その教会に行って、そしてそこに祈りをしないとか、そういう違いがあります。ですから私の見解から言いますと、そしてまた他の方たちにも多くこの意見があるんですけど、このグループの中にですね、その一緒にジェナビという場所に集まって、モスクではないんですけれども、別なその集会場があるわけなんですが、そこに集まるわけなんですね。そしてその宗教層の見解によりますと、その人たちが集まる場所、そしてその宗教を行うのは、その宗教を活動を行う日として、その認識されてないわけなんですね。ですからそのためですね、例えば電気でその他公共料金などに対してその免除にならないという、そういう不利なことが起きているわけなんです。そしてまたこの宗教大臣ですねが、トルコにはそのモスクだけではなくシナゴーグなどがありますね。そしてそのシナゴーグというのは宗教活動を行う場所として認識されなければならないというふうに今なっております。そしてそうすることによって政府からのさまざまなその利益を補助を受けることができるようになるわけなんですね。そして そして今現在はそうなっていますけれども、しかしなんかアリビ派とかさまざまな他の宗派が集まる場所が、その宗教活動を行う場所として認定されていないという、そういうことがあります。そしてその宗教大臣がそのアラビ派の人たちに対して、まあ、反感を持っているわけなんですけど、そういうわけでこういう不公平な状態が起きています。そしてつまりそういうことは、トルコは世俗的な国家ではありますけれども、そしてまたそしてまた民族的なその偏見に基づいた国ではありませんけれども、としかしながらこういう現状があるわけなんです。そしてそれがもう少し詳しくお話をすれば、また別なまたそのイスラム教徒 その社会の中で送っているこの狭間というか、そういうものが理解することができると思います。これはスニ派の人たちの中にも存在するその分裂なんですけれども、トルコ共和国の設立した人はそのアテキという人ですけれども、この彼はイスラムと そのイスラムを1920年代にも使ったと思います。そして1930年代にもそれを利用していました。そして30代にはこれはですね、国家がですね独立に向かって非常に苦難していた時ですけれども、彼はですね、彼は国会にいて演説をしている時ですけれども、その時にその彼らに言ったのは、トルコ民族、そしてそしてクルド族だけではなく、さまざまな人たちがありました。さまざまな民族グループを背景に持った人たちがいたわけですね。その全ての人がそのイスラム教徒ではありますけれども、そのさまざまなグループがあったわけなんですね。そしてそれが全体でそのトルコの社会、イスラム社会を作っていたわけなんです。そしてその社会の中 その民族、さまざまな民族を結びつけようという動きがあったわけなんです。そして1924年に新しい憲法が制定され、その中には一つ その共和国の国教はイスラム教であるという言葉がそこに含まれていました。そして1928年にはその言葉がそこ憲法から取り去られました。そして37年にはその人種差別の問題、その世俗主義というものがあるわけなんですけれども、その世俗主義ではありますけれども、その他の共和国と違うって、例えばフランス共和国とは多少違う点があるんですけれども、世俗化と世俗主義というものがありますけれども、それから37年ですね、その国境を制定するその言葉が取られた後にですね、トルコは世俗主義に基づいた共和国であるという言葉がそこに入れられました。そして1961年、そしてその82年のその憲法にもそれが残っています。現在の憲法には前の憲法とは違う部分がありますけれども、その宗教大臣 その立場というものにちょっと違いがあります。現在の憲法ではこの宗教大臣は その国家の統一とそして一致をその維持し、そしてそれを促進する働きがあるというふうに書かれています。そしてそれを世俗的な面から考えますと、その憲法的な一つの宗教を優遇するというよりも、この法律的に言いまして、その例えばそのイスラムというものを、そのスニ派のシア派の見地から見るもの、そしてアラビ派の人たちにそれを押し付けるものという、例えば小中学校におけるその教育などにも それが行われるというわけなんですね。ですからイスラムの一つの考え方は、これは反対されている部分でもあります。そしてそれは法律的な面から考えました。その宗教大臣、今現在憲法の136条において、その宗教大臣の役割は規定されているわけですけれども、その89条の中にはその件に関して、宗教大臣のこのに関して公的なその討論はすることはできないというふうに、その政治的な政治、そのどのような政党、その他の政治体制によってもそれは討論することはできないというふうに書かれています。そしてそれは改定することが不可能であると言います。しかしそれは136条にあってはその宗教大臣の役割について、それは改定することができないというふうに書いてあります。なぜかというと、それを改定する場合に、そのグループと改定を促進するグループというのが政党を結社してですね、そしてそれを政治的に使うだろうという、そしてその国境を制定する、そういうシステムを作っていくようになるのではないかということです。そうしますと共和国の体制というのが崩れていくわけですね。その憲法法廷において、その宗教大臣の職を、それをなくするしたいということではなくてですね、例えばですね、大学の女性の学生がですね、そのヘッドスカートをつける、その頭につけるスカーフをかぶる必要があるかどうかという問題について話し合われたことがあるわけですね。そして憲法法廷によって、そしてトルコにおいてでは、その共和国の世襲、その世俗主義というのがあり、そのものがありまして、その国立大学に行きたい場合にはですね、そのヘッドスカート、スカーフをかぶることは禁じられているんですね。それはなぜかと言いますと、その反世俗主義、特にそのイスラム、その原理主義体制におけるその意思を示すものに使われるということがに解釈されているわけですね。ですからそういうことは、その人権の問題がここにあり、そしてそれはこれからもですね、さまざま討論されていかなければならないのではないかと私は思います。そしてそれで結論を申しますと、その前にもう一つだけお話しましょう。イスラムについて皆さんに誤解しておかなければいいんですが、1930年代ですね、その世俗主義ということを受け入れた後にですね、その そのオーガスト・コンティエンスの見解から見た1919世紀の非常にその考え方があったわけなんですね。つまりそのポジティブツリズムというものがありました。だからつまりトルコの社会の中で教育であるとかその他のもの全てのものはそのサイエンスに基づいたものでなければならないという考え方が強くあったわけなんです。そしてそれが人々に受け入れられたわけですね。それは最高裁判所だけではなく憲法法廷だけではなくて最高裁判所においてもそれは認定されたわけなんですね。小さなグループではありますけれどもトルコの非常に重要なグループの人たちによってそのそしてそれはその人たちがですねこれがまたその与党に投票せずに別な党に共和党に投票するというようなことがありましてその彼らがその政治的にその指導権を持ったということがあります。これがもう一つそのイスラム社会トルコのイスラム社会におけるそのもう一つの分裂というのはそこにありますね。そしてまたその人権の的な分析について申しますとマルカ・ウェーヴェンスさんの言葉を引用したいと思います。彼はですね宗教の自由というのはそのいくつかのステージがあると段階があると言います。一つはクイス・レリジオというものそれは細かく言う必要はないかもしれません。二つ目の段階というのはそのマイノリティの人たちの保護ということです。つまりそれが人権のモデルということになります。トルコにおいてはそのマイノリの方たち少数派の人たちを保護するという面では非常にしっかりと確立しているのではないかと思いますけれども、そしてまたこの移行というものがはっきりとその進んでいくことができるように私は願っております。この少数派の保護という書いてはまだその段階にありまして第3回である本当の意味での宗教の自由信教の自由という点にまでまだイスラムトルコは至っておりません。